KCZ6LVFM 愛知北 FM United News 84.2FM レゴ and me レゴ and me
The Navigator and Mino Horie
United News Bego and me.
Bego and me.
Bego and me. 時刻は12時を回りました。ナビゲーターの堀江美穂です。皆さんこんにちは。今日も犬山にあります城下町にあるスタジオから公開生放送でお届けしてまいります。11月の21日火曜日でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。いいお天気ですね。さっきまやかちゃんのね、冬の好きなところ嫌いなところっていう話ありましたけど、私は冬が大好きなので、まあ一番好きなのは秋なんですけどね。最近も秋がなくなっちゃった感じがするんですけど、今日は本当に秋らしい感じで、その凍えるほど寒くもないし、爽やかな風、暖かな光これ最高の秋じゃないなんて感じながら、ちょっとね入山の城下町歩きながらここまで来たんですけど、そんな陽気に誘われて本当に今日もたくさんの方が犬山に遊びに来ていらっしゃいますね。外国の方かな、もう多くて、お着物を着て城下町を楽しんで歩いてらっしゃる方も多くて、この時期やっぱりね、散歩というかお出かけ日和なシーズンだななんていうふうに思いますよ。まあ、これからこう日が暮れたら急に寒くなったりとか、日によって、週末はちょっと寒かったね、はい、週末ちょっと寒かったり、その日によってなんだろう、あれ東京だったかな、東の方で雪もね降ったり、名古屋って初雪ありました週末。なんか娘が初雪があったってなんか言ってたけど、え降ったって私もちょっと一日中仕事だったのでなかなか外の様子見れなかったんですけど、でもそれぐらい降ったかもしれないねって思うぐらいの、寒さになったので、私も喉をね潰して前回のベーゴ&ミーの放送が11月の7日だったんですけども、その後ねいろいろ仕事があってまあ、酒焼け、まあ、お酒が原因で喉が枯れてしまうことを酒焼けというならば、まあ、私はやー焼けということでね、やーパワーって叫びすぎて焼けた荒らしてしまったっていうことが一件ありましたけれども、まあ、それ以外は本当に元気で、はい、喉以外はもう痛くもなければ痒くもないっていうね状態だった。ただただ枯れてるっていう一番最悪な状態に今年もね一回やってしまったんですけど、それ以外は本当に元気で、やっております。さっきちょっと話出た鼻水がねこれは変わらず出るだけで、元気に過ごしておりました。皆さんいかがなんでしょうか。前回が鍋がテーマでね、おでんの中にウインナーとかジャガイモはどうなのかっていう話をしてて、堀江家はなかったんですけど、やったんですよ、おでん、じゃがいもとウインナー、めちゃくちゃ食べてた子供たちっていうかね、まあ、おでんだからっていうよりもウインナーは好きよね子供たち。大体焼肉屋さんとか行ってもとりあえずウインナー頼んで、ウインナー焼いて食べさせてから肉みたいな一旦それでお腹落ち着かせてちょっと膨らませてから肉みたいな流れもあったりするのでどこにいようが焼こうが煮ようがウインナーは大人気、じゃがいもはねあまりだったですけど、まあまあ私も食べましたが、まあなくてもいいかなっていう あってもまあ今後驚きはしないですけど、まあなくてもいいかなっていう食材だったかなとは思いますけどね。まあお野菜、その大根なんか本当ちょっと落ち着いてきましたけど、お値段が高くてなかなか買いしぶりがねありましたけれども、これからはちょっと お値段もね落ち着くっていうニュースもあるので、おでんのみならず皆さんお鍋なんかして温まって風邪ひかずにね、過ごしていただきたいと思います。11月21日今日も2時間生放送でお届けしてまいりますので、ぜひぜひお付き合いください。今日のテーマはね、鍋の話しましたけども、外食の思い出でございます。まあ、お家で食べるのもいいですけど、お外でね食べることもね皆さんあると思いますが、その時の、まあ、思い出、行きつけとかあります？私大人になったら行きつけの店を作りたいなと思ってたんです。お店入ったら、おいつもので出てくるいつものやつ、あれをねやりたいと思ってたんですけど、基本お酒をそんなに頻繁に飲む方じゃないので、いわゆる飲み屋的なところの行きつけはできないんですよね。で、料理屋に行けば、私いつも違うメニューを食べたい人なのでいつものっていうのができない。必ずじゃあ今日はこれとか、これ食べたことないからあれにしてみようとかっていうタイプなので、いつものあれっていう言葉ができないっていうことに気づきましたが、まあ、皆さんの中でもしかして行きつけの外食先があって、でいつものあれで通じるお店があるよとか、家では食べないんだけど外食だったらこれを食べます、家ではママ作ってくれないんだけど、だから外食の時しかこれは食べたことがありませんとかね。私の友達は揚げ物系をお家では絶対やらないらしくて、お母さんがね揚げ物系は、ま、買ってくるか外で食べるしか家では食べたことがないっていうお友達もいたりだとか、外食の時にやらかしてしまった、外で食べてた時にこんなやらかししました、これはお財布の中にお金がなかったっていうこと二度ほど経験があります。そういうお店に限ってペペ使いませんとかカードダメ、現金だけでっていうねお店だったりするので、じゃあ今すぐちょっと銀行行ってくるんでっていうのを2回ほど経験してますけど、まあそういった失敗談などなど外食の思い出を聞きたいなと思っております。年末に向けてね、やっぱり外食の機会多いと思いますので、皆さんの思い出をぜひぜひ教えてください。番組へのメッセージはハッシュタグカタカナでベーグルミー、ハッシュタグカタカナでベーグルミーをつけて番組公式 X もしくは番組ホームページのメッセージフォームからも送ることができますので、ぜひこちらも、活用してみてください。好きな方法で送ってください。今日も盛りだくたくさんなベーゴン&ミー、2時間の生放送、この後2時まで私堀江美穂にお付き合いよろしく。 United News ベーゴン&ミー、ベーゴン&ミー、堀江美穂がナビゲートしておりますベーゴン&ミー。さあここからはゲストコーナーです。トータルビューティーサロンセンティアからエステティシャンの大島さん、そしてアイリストの吉原さんをお迎えしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
トータルビューティーサロンのセンティアさんなので、まあ、ボディ、フェイス、ネイルなどなどなんですが、今日はアイリストの吉原さんがいらっしゃるということで、アイリストとはどういった、まあ、職業といいますか、はい、ポジションなんでしょう。
まつげ、はい、エクステ、うん、やまつげカール、うん、などなんていうんですかね、
目元を
華やかにする職業ですね、は
い、うん、じゃあそこのもうスペシャリストが吉原さんということなんですねやっぱ小島さん、美しさのこの目元ってやっぱ大事なんですよね。
すごく大事だと思います。
力が入っております。今日はですね、まあ、いろいろとね紫外線の話だとか今までたくさんお聞きしましたけれども、今日はちょっと目元に、特化してお話を伺っていきたいと思います。 CM を挟んでアイリストの吉原さん、そしてエステティシャンの大島さんに詳しくお話伺っていきます。
トータルビューティーサロンセンティア、自分でできないお手入れはサロンでスペシャルケア、フェイシャル、ボディメンテナンス、ネイル、まつエクでさらにワンランク上の自分になれる。まずはセンティアのインスタグラムをご覧ください。
ベゴ&ミー、この時間はトータルビューティーサロンセンティアからエステティシャンの大島さん、そしてアイリストの吉原さんをお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
やっぱこうアイメイク、目元が大事ということなんですけれども、吉原さん、アイメイク、こう目元のポイント、大事なポイントってどういったところになるんですか？例えばメイクだと、はい、どういったところを気をつけたらいいんでしょう？
やはりエクステをつけるんであれば、うん、少し抑え気味というか、うん、まつげが生える感じの、はい、お色味とか使ったりとか、はい、ゴージャスに見せたいのであれば少し濃いめのとか、
うん、多いですか、お客様でやっぱりこう目元、まあ、こうまつげパーマだとか、はい、エクステといろいろあると思うんですけれども、はい、やりたいわと、希望されるお客様って多いですか？
多いです、はい、
どちらが多いとかあるんですか？
そうですね、半々ぐらいかなっていう感じではあるんですけど、
それはやっぱりアイディストとしてはお客様の要望を聞いて、はい、いろいろあるんですよね。そのいわゆる長さとか、
そうですね、
カールの角度とか、はいはい、そういうのもあるんですよね。
はい、あります。
それをじゃあ一人一人、
そうですね、なのでナチュラルに見せたい方はナチュラルめな短いのをつけたりとか、はい、薄めの細いのをつけたりとか、うんうんうん、で濃さ、ゴージャスに見せたい方にはたくさん量も増えますし、はい、太いのとか長さも長いのっていう感じで、はい、
じゃあ本当にオーダーメイドというか、
そうですね、
お一人一人の、はい、ということなんですね。最近の流行りみたいなのありますか？
流行りですか？
なんかこうグッと上げる方が流行ってるとか、なんかさっき色もっていうお話少しありましたけども、
ね、はい、カラーエクステも、はい、
今日ちょっとね見本というか、はい、持ってきていただいたんですが、色、私はもうエクステとか眉毛、まつげっていうと黒の、まあ、まつげをつけるっていうイメージだったんですけど、はい、色が入るんですね。
そうなんですよ、たくさんお色も揃えておりますので、
はい、マスカラではねよくちょっと赤みがとか、うん、青が入ると可愛いよって売ってたりはするので、はい、時々見たりするんですけど、もうまつげのエクステとして色が入ったものを入れるっていうことですね。そうです、はい、多いんですか最近？
そうですね、そのやはり季節ごとによって、はい、夏だったら明るい色とか、
はい
はい、冬だとちょっと、秋とか冬だと、うん、ちょっと暗めとか、はい、
そうい うこともできるんですね。
はい、
かわいいですよね、
持ってらっしゃるんですけど、はい、本当に本当少しですけども、そのちょっとの違いで変わるんですよね。
そうです、光に当たった時にちょっと赤みが出たりとか、はい、明るい目元になったりとかするので大人気です、
ね、
はい、
クリスマスを前にちょっと赤だったり、うん、緑っていう感じでクリスマスイメージなんかもできるんですか？
できます。
めちゃくちゃ可愛いですよね。なんかよく髪にはね、このラインでこう色入れたりだとか、うん、インナーでとか、
そうですね、今とっても流行ってますので、まあ、トータルでおしゃれなんか楽しんでいただくといいんじゃないですか？
ちょっとなんか それを私は知らなかったので今教えていただいてすごいびっくりした。そうか、目元にもそうやってやっぱり色を入れるとより華やかになって、
そうですね、
可愛いと思って、うん、これはありですよね。でも目元の美容って、おしまさん、こう普段はどんな風にお手入れすることがいいんですか？
そうですね、お目元はやっぱりスキンケアで、はい、お手入れすることもできますけれども、お肌映えするアイシャドウのお色味なんかも選んでいただくと、はい、今肌映えっていうとお肌に透明感が欲しい、
欲しいです。もう本当好き、もう向こうが見えるぐらいの透明感が、
そうですよね、
欲しい
です。そうですよね。そしたらやはり透明感のあるアイシャドウ、ちょっと上品な、まあ、ラメ感が上品なラメとか、はい、あんまりギラギラしない感じとか、
はい、難しいんですよね、はいはい、さじ加減が、
はい、でも目元がくすんでるとお肌自体も結構くすんで見えちゃったりとかするので、はい、まあ、ブラウンでもくすまないお色味、はい、ちょっとオレンジ系とかおしゃれっぽい感じでちょっと大人な、はい、メイク楽しめると思います。
その辺のアドバイスなんかも聞いたら教えていただけたりするんですか？
はい、はい、もちろんです。
これ自分ではなかなか、もういつもこの色使ってるからっていう感じで使ってらっしゃる方多いんじゃないかなと、 なかなか冒険、
そうです ね、はい、お伺いするともう毎日同じ色とか、うん、もう夏はこの色、冬はこの色みたいなあの季節によってお色変える方はよくいらっしゃると思うんですけど、うん、自分のお肌の色って、はい、毎日違いません？
そうですね、調子違います ね、
そうですよね。なんでその日の肌コンディションに合わせてアイシャドウの色も選べると、はい、実はお肌透明感が出て若々しく、はいはい、することもできます。
それ本当目元って本当全てですよね。
はい、そうですね。
特にコロナ禍なんかもう目しか出てなかったですし、はい、これからの季節もやっぱり、まあ、風邪だったりの、ね、予防でマスクの機会もまた増えるかなと思ったりするんですけど、目元やっぱ必ず出てますから、
はい、
これちょっと気にしたいですよね。
そうですね。あとアイシャドウの色とか、はい、まつげエクステとかと合わせて眉ワックスっていうのも、
眉毛も大事、
はい、大事なんです自分では整えるのは難しいじゃないですか。
はい、
なのであのアイリストにお任せいただけると、はい、眉も整えることができます。
でも吉原さん、そうなると本当に目元すべての、はい、まあ、デザインというか、はい、あのトータル
そうですね
ケアということなんですね、
はい、
いや眉毛は本当難しいですよね。
本当に難しいですね。
かもあの鉛筆でこう書いてもちょっと一本ピッと違う線描いちゃっただけで印象がガラッと、長さちょっと短い長かったりだけで変わってきますもんね、はい、じゃあそのケアもまつげはもちろんですけど眉毛もコーディネートしていただけると、はい、これも大事ですね。なんかあのお店ではクリスマスセットのご用意もあるんですよね、は
い、させていただいております。あのまつげ美容液とを購入していただくとセットでなっておりまして、うん、あのスクリューブラシ、はい、お家でこうケアできるブラシとアイパック、
はい、
このパックですね、目の下の
目の下 の、はい、あのたるみとかね気になるんですけど、はい、そのパック、
はいはい、がセットになって、はい、
ちょっと年末そのクリスマスだったり年末年始と、まあ、行事ねイベントが多い中でやっぱり綺麗に年越しをしたい綺麗に新しい 年を迎えたいってねありますので、この辺のケアはねそのクリスマスセットで一気にできそうな感じがします、はい、
そうです ね、
ぜひ皆さんちょっとアイメイク、あちょっとそこ相談したいわという方、センティアの方にね、駆け込んでいただけたら年末年始間に合うと思います。今日はいつもなんですけどプレゼントをねご用意いただいているということで教えていただいてもいいですか。
はい、冬に向けて、はい、やはりあのスキンケアの方も皆さん気にされると思います。であの前回大好評であったということで、はい、本日も24時間体感セットの方を、はい、3名様、
これも本当贅沢なセットになってるんですよね。これを3名の方にプレゼントということで、方法は番組公式 X のアカウントのプレゼントに関する投稿この後、はい、上げますので、その投稿をいいねそしてリツイートしていただきますと応募が完了となります。3名様にプレゼントとなりますので、ぜひぜひ皆さんいいねリツイートお願いいたします。それでは最後にお店のご紹介ですが、アイリスト吉原さんがいらっしゃるのがセンティア小牧店ということですよね、はい、じゃあもう吉原さんにお願いしたいわという方は小牧店に
お問い合わせを
ぜひいただければと思います、
はい、お待ちしてます。
あの全店ホットペッパービューティーでのご予約できるということですが、小牧店電話番号もお伝えします。 0568736100056873-6100、こちらがセンティア小牧店となっております。アイリストさんがいらっしゃるのはちょっと店舗も限られてたりしますか。
はい、小牧店と扶桑店と一宮店になります。
わかりました。吉原さんがいらっしゃるのは小牧店ということですので、はい、私の目元どうにかしてっていう方は、美しくしてという方はぜひぜひお問い合わせください、プレゼントもありますのでぜひ X の方も、見てください。ということで今日のゲスト、トータルビューティーサロンセンティアからエステティシャンの大島さん、そしてアイリストの吉原さんお迎えしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
トータルビューティーサロンセンティア、自分でできないお手入れはサロンでスペシャルケア、フェイシャル ボディメンテナンス、ネイル、まつエクでさらにワンランク上の自分になれる。まずはセンティアのインスタグラムをご覧ください。
子供と出かけるときチャイルドシートに乗せようとすると泣かない？
わかるよ、ギャン泣きされたりするんだよね。でもうちは最近車変えて子供の目線から外の景色が見えるようになったらあんまり泣かなくなったかな。
本当？どこで買ったの？
犬山の森戸商会っていうところ、行ってみたら。
United News Bego and Me。 Bego and Me。
12時29分です。堀江美穂がナビゲートしております。 Bego and Me。 この時間は午前の疲れをリフレッシュ、午後からもすっきり頑張れるよう、アロマテラピー検定1級ハンドケアセラピストの資格を持つ私堀江美穂が、心に効く香りと簡単ストレッチであなたを癒していきます。今日紹介する香りはヒノキです。日本と台湾に生息するヒノキ、日本の風土で生まれた植物から得られるアロマは和精油と呼ばれ、近年注目を集めているんですよね。脂肪分が多く含んでまして、ヒノキをこすって火を起こしていたことから火の木、ファイヤーの木ね、ファイヤーツリーでヒノキと名付いたとも言われております。このヒノキなんですが、防虫防腐効果があることが有名で、古くから建材、建物にねヒノキのお家使われてましたよね。世界最古の木造建築物である法隆寺もヒノキが多く使われております。そんな香りなんですが、もう皆さんご存知、日本人には馴染み深いあのいい香りですよね。入浴剤とかファブリックスプレーなどにも配合されておりますので、香りをイメージしやすい方が多いと思います。ヒノキのように日本の風土で、生まれた植物から得られるこのアロマ精油は和精油と、呼ばれておりまして、木々に包まれたような落ち着きを感じられる香りが特徴です。懐かしさ、そして和みのひとときをもたらしてくれるのが特徴ですね。効能としてはリラックスを促す成分とリフレッシュを促す成分がバランスよく含まれているのが特徴です。癒されたいとき、気分転換したいときなど幅広いシーンで活用できます。また血行を促すため、むくみや冷えの解消にも適しています。疲労物質も流れやすくなるため、筋肉疲労などの回復にも役立ちます。しかしヒノキの精油アロマは皮膚に刺激を与える場合があるので、低濃度から慎重に使うことが勧められております。他にも呼吸器の不調に働きかける、ということなので、呼吸器のトラブル、原因になるいびきとか睡眠不足の改善にもこの香りいいと言われてるので、最近ちょっと寝つけないわという方は、寝るときにちょっと精油を垂らしてみたり、アロマね炊いてみたりするのもいいかと思います。そして虫が嫌がる成分を含んでいるため、防虫剤としても、使えます。なのでお洋服、クローゼットなんかもいいかもしれませんね。アロマの効果には個人差があります。利用の際は専門医に相談の上ご使用ください。それではそんな和のアロマ、ヒノキの香りを感じながらストレッチやっていきましょう。今回は体幹に関わるストレッチです。体幹の柔軟性がないことで腰痛の原因にもなります。腰よく痛めるわーというあなた、やっぱ柔軟性必要ですから、そんな体幹の柔軟性を上げるためのストレッチを一緒にやっていきましょう。今回も椅子に座ったまま行えます。椅子に座った状態で片側の手を反対の膝の外側に置きます。わかりますか？あ、これでも足組まないといけないんじゃない？最初に足をまず組んで、右足を上にしましょう。右足を上にして、左手でその右足を外側を触ってください。で、右手は椅子の、背もたれか肘掛けぐらいを持って、この左手で右足をぐっと左に押していきます。で、体は右に曲げて、はい、腰を曲げて、はい、ぐっと後ろを振り返るように体を回します。 胸がしっかりと後ろを向くように振り返ってください。はい、ぐーっと、はい、そこでキープですよ。息はしてくださいね。体をねじる感じですね。あー、さあゆっくり戻していただいて、次は左足を組んで、左足を上にしましょう。右手を左足の膝外側に当てて、左手を椅子の背もしくは、肘掛けに置いて、右手でその左足をぐーっと引きます。そして体は左にぐーっと曲げていきます。はい、ねじってください。体をぐっと胸が後ろに行くように、はい、息してね。はい、体をねじって、はい、戻します。なかなか普段こう体をねじるってね、あまり、動きの中で少ないかなと思いますので、ぐーっとこの腰回り、背中の筋肉をねじって伸ばす、あと、余裕があれば 2,3 回ぜひ繰り返してみてください。ちょっとね、年末バタバタと忙しい時期入っていくんで、こうしたちょっとしたリラックス効果というかストレッチをやって体をほぐして心もほぐしていきましょう。さあ、次回はどんな香りとストレッチが紹介されるのでしょうか。以上、リフレッシュ&ミーでした。
United News Bego and Me。
Bego and Me。
Bego and Me、 堀江美穂がナビゲートしています。時刻は12時38分です。さあ、ここからはちょっと聞いてよのコーナーです。私堀江がグルミーのみんなに聞いてほしい話を、ちょっと聞いてよのノリでお話しする、そんなコーナーです。今日はですね、ある本を紹介したいなと思って、持ってきたんですが、窓際のトットちゃん、皆さん読んだことありますか。もう調べると1981年に出版されている本ということで、もちろん私も知っていたんですが、ちゃんと読んだことがなくて、なんか中学生ぐらいにパラパラっと読んで、あとはまあなんだろうな、どっかの情報から、あ、黒柳徹子さんの自叙伝なのね、なんかちょっと変わった幼少期で面白い学校に行ってたんだよねぐらいで、しっかり読んだことがなかったんです。で、今回、まあナビゲーター友達のあずさちゃんとね、いろいろ話してて、あれめちゃくちゃ面白いんだよって改めて言われて、え、そう、私読んだことないと思って、その足で図書館に行き借りてきて読んだんですけど、読んだ方はね、もちろんわかると思うんですが、もう本当に素晴らしい作品でした。先ほど言った通り、女優でタレントの黒柳徹子さんの自叙伝的物語で、かつて東京都目黒区に存在したその黒柳さんが通学した巴学園という学校を舞台に広げられる数々の、まあ、ストーリーが載ってるんですけども、小学校1年生で黒柳さんはクビになるわけですよ。小学校はもう出てってください、ここに通うのやめてくださいと先生に言われてしまって、で、まあお母様が一生懸命、じゃあこの子どこに通わせようと探したのが、まあ巴学園という、学校だったということなんですよね。で、巴学園は例えばリトミックとか廃車になった電車を教室として使ってたり、とてもユニークな、教育方法をその当時していたんです。で、校長である小林さんという、方がいらっしゃって、まあその人がほぼ自分のお金で立って作ったのが巴学園という学校で、まあ全部で50人ほどしか生徒がいないような学校だったんだけれども、例えばね、今日勉強することは子供たちが決めるんです。何をしたいか。で、その子がやりたい勉強をしていく。だとか、例えば運動会なんかも、ただ走るじゃなくって、その巴学園に通ってた子の中には、まあ体が弱い子とか、身体に障害がある子という子もいた中で、みんなが活躍できる、その子たちが1位になれるような競技を する中で、ハンディキャップだとか、自分がこういったことができないというところに目を向けるんじゃなくって、こういったことができるんだっていう、そういう教育方法だったということなんですよね。最終的には、戦争が始まってしまって、戦争によってまあみんなバラバラになって、巴学園というのも焼けてしまってなくなって、しまったと。窓際のトットちゃんはそこで話は終わるんですけどもね、まあ、その後の後書きの中で同じクラスだった子たちがどんな風に大人になってたっていうのは後書きで、あったりします。で、ここの小林先生に会わなかったら、いわゆる黒柳さんはこんな素晴らしい人生遅れてなかったというふうに、書いていました。教育方法もそうですけれども、君は本当はいい子なんだよと、ずっとずっと言い続けてくれたのが校長の小林先生だということなんですよね。君は本当はいい子なんだよと言い続けてくださったこの言葉が、どんなに私のこれまでを支えてくれたか計り知れません。もし巴に入ることがなく小林先生にも会わなかったら、私はおそらく何をしても悪い子というレッテルを貼られ、コンプレックスにとらわれ、どうしていいかわからないままの大人になっていたと思いますと後書きに、書いていました。もう本当にこの時代にで戦争が始まる、戦争のちょっと前の時代の学校でこんな教育してくださる先生がいて、こんな教育が行われていた学校があったって、今改めてこうやって読んですごく私は感動したんですよね。本当に教育ってこういうことであるべきだなっていうことが全部ここで行われていて、で、なんだろう、そう、戦争でね燃えて亡くなってしまったので、その後こういった学校が小林先生は自分の学校を持つことはなかった、もちろん今ももうねお亡くなりになってしまったということもあってだったんですが、こうして黒柳徹子さんがこういう学校があって、こういう方がいたんだっていうことを残すことで、いろんな人に伝えていきたいということで書かれています。本当に感動するので、皆さんもし私のように、あ、なんとかしな、タイトルは知ってるけど読んだことないやっていう方はね、一度手に取っていただきたいですし、この後窓際のトットちゃん、まあ、トットちゃんっていうのが徹子さんね昔なんか自分でしたったらずで徹子が言えずにトットになってて、みんながトットちゃんっていうから、自分の名前はトットちゃんまでが自分の名前だと思ってたらしくて、私トットちゃん、トットちゃんってずっと言ってたみたいなんですけど、だけど窓際っていうのはその81年の頃に出版した当時に、窓際族ってね、いわゆる会社でちょっと追いやられてる人たちのこの窓際族というふうな言葉が流行ってた時代に、自分もなんかこう窓際にこう阻害されていた、自分はちょっとはみ出し者だったっていう意味も込めて窓際のトットちゃんというふうにタイトルにつけたということなんですが、まあ、そういった子たちがダメな子、悪い子じゃなくっていい子なんだ、中心になれるっていう教育をしてくれた学校、そして小林先生がいるっていう物語をね、ぜひ皆さんに読んでいただきたいんです。で、これ81年にもう出されてるんですけど、1981年にね、この今年の10月に続窓際のトットちゃんということで、その後の徹子さんの人生、自叙伝の方も出てますし、12月の8日に映画になります。アニメーションで映画化になりまして、12月の8日に公開になります。あいみょんが主題歌で、学校の先生役を滝沢カレンちゃんがねやるということで、この間記者会見も少しやってたんですけど、徹子さんがこんな純粋で可愛い子いないわってカレンちゃんに言ってたら、そのままそっくりお返ししますって徹子さんにカレンちゃんが言ってたぐらい、本当に面白いなと思ってしまったんですが、まあ、いろんな方がね、声優として参加する映画トットちゃん、ちょっと本はっていう方はその映画でね見ていただくのもいいかなと、私も絶対見に行こうと思っております。ちょっとま、教育って子供を育てるって本来こういうことなんだなと改めて思った本を紹介させていただきました。窓際のトットちゃん続編、出ておりますし、12月8日には映画も公開ということで、ぜひ皆さん一度手に取ってみてください。以上、ちょっと聞いてよのコーナーでした。
United Nose Bebo and Me
Bebo and Me
堀江美穂がナビゲートしていますベゴ&ミー。今日も犬山の城下町から公開生放送でお届けしております。たくさんの方が、城下町ね散策遊んでおりますね。いいですね、子供たちもいて、こんにちはかわいい、ありがとう、ちっちゃい子も手振ってくれて嬉しい、ありがとうございます。やっとこの小一時間経ったところでやっと皆さんのメッセージを紹介する時間が来ました。今日もたくさんのアクセスありがとうございます。今日は外食の思い出ということでね、もういいね、もう城下町皆さん外食しながら立ち歩き、食べ歩きかしながらね楽しんでる様子が見れますが、X からコーディさんは、今年の娘の誕生日は家族で大須商店街のコスプレイベントに参加した後、大須にあるソロピッツァナポレターナさんで娘が大好きな、ピザパーティーしましたと。ピザは、この大須のソロ ピッツァナポレターナが一番好きなお店です言えてた、私言えてたそのまんまのね、あのコスプレのまんま食べに行ってる写真を上げてくれてていいですね、娘さんと一緒になんかこう同じ趣味というかね、好きな格好してでお祝いできるなんて最高ですよね、素敵。番号11さんからは、外食の思い出、子供の頃いつもの焼肉屋へ行くと父がここの中華そばがうまいと言い、肉ではなくそばでした。男三兄弟だったので作戦だったかもしれません。でも今でもその焼肉屋へ行くと肉を食べた後締めでそば食べます。確かにうまいと。これ焼肉は、ま、食べ放題じゃない場合のバージョンで、友達はやっぱりおにぎりをね2つ食べさせてから行くって言ってましたけど、やっぱ育ち盛りの男の子をその食べ放題じゃなくってオーダー式の焼肉屋さんに行く地獄よ、もう年一ですよそんなの。それぐらいじゃないと、なんだろう、そんな本当にウインナーだけしか食べちゃダメってなっちゃうかといって、あの焼肉の食べ放題ってなると大人の私たちにすると食べれないですね。もう美味しいお肉、私は 2,3 枚食べたらそれでいいかなと思っちゃうんですけど、その辺のちょっとやっぱギャップが子供と大人の間にね出つつある。まだうちはあの女の子上が2人で、下まだ男の子4年生なので、そこまでこの食費どんだけ食べるのみたいなのはないですけど、男3兄弟の友達とかはえぐいって言ってのママはマジえぐいって言ってたんで、そりゃ大変ですよね。でもなんかなんだろう、こう焼肉屋のその中華そばがうまいとか、どこどこの、ま、そば屋なんだけどわかんない、オムライスがうまいとか、裏メニュー的なやつね、食べたくなるよね。それはわかるな。としちゃんは外食とかけまして、就職活動してる人と解きます。その心は、定食が恋しいな。はい伝わりました皆さん。定食ね、就職活動してるからね、ね、外食で定食ね、あ、うまいですね、すごくうまいと思いますね。ジョイフルのこれも何定食なんでしょうね、ランチの なんとか定食を多分載せてくれてるいいですね、そんなとしちゃん、外食はカレーにしようかなっていい。冬水さんは外食の思い出、幼少期から中学生あたりかな、月に2回ほど金曜日の夜は幼馴染の家族とよく外食してる記憶があります。うちの親が酒飲みなので個人的な居酒屋さんが多かったでしたが、ナスのミートグラタンが美味しくてよく頼んでました。懐かしいですと。この親のなんだろう、行きつけの店にね、子供の頃からよく行ってるって、それも憧れた、憧れましたね。それもよく行ったお店はありました。なんかね、2回行っ 2階がなんか店舗駐車場もうなくなっちゃったんですけど、2階がこう洋食屋さんみたいなところでコーンスープがひたすら美味しかった思い出があったなという思い出はありますね。だなんかそのお祝い事があるとそこに行ってたのはなんとなく、はい、西区あたりだったと思うんですけど、はい、覚えてますね。あとは私が大好きだったおうどん屋さんに連れて行ってもらってたのは今でも覚えてますけどね。セリナさん、実は家族と行く外食にはいい思い出ありません。焼肉に行くと勝手に肉を焼かれ、寿司に行くと勝手に皿を置かれと、とにかく自由が利かないのです。自分で外食に行って自由に注文できることに感無量になったことを今でも覚えています。かっこ笑いとどうしたどうした、これは自分が子どもの頃の話なのかな、それとも今その自分の家族の話なのかちょっとわからないですけど、お肉頼んだやつを焼かれちゃう。あ、タイミングある。確かにその1枚食べて焼きながら待ちたいのに、もう焼いたのをお皿に乗せられたりすると、いやまだだしって、それちょっと思う、それはちょっと思ったり、寿司に行くと勝手に皿を置かれってこれ食べられちゃうってことなのかな、それともはいマグロ来たよはいサーモン食べるみたいな、そういうことなのかしらね。あ、自由が利かない、まあ、でもそれも一つのこうみんなで食べる楽しみみたいなこともあるんですが、まあ、時にはね一人で食べて好きなものを好きなだけ好きなタイミングで食べるっていうのも大事ですね。もうちょっと、あ、もう時間かな、あいつが来る時間だった、忘れてた今日のテーマは外食の思い出です。好きな、お店、ちっちゃい頃今でもこんなの食べてます、これを食べるためにどこどこまで行きますなどなど、もしくは、こんな失敗しました、あんな嫌な思い出がありますなんかももちろん OK です。外食にまつわる思い出まだまだお待ちしています。
United News Bego and Me。
ハリエボンです。ちょうどガラスの向こうにあんまり人がいなくなったなと思ったら、でも多少いて恥ずかしいです。さあ、ここでは僕からの雑学を紹介していくよ。今日はこれ、幸せな人ほど焼き鳥を頼みやすい。株式会社コロワイドさんが全国の居酒屋チェーン店を調査して様々なデータと照らし合わせたところ、幸福度が高い人ほど焼き鳥を頼む傾向があるんだって本当？ちなみにレモンサワーを頼む人は仲間を大切にする傾向が強いんだって。まるで映画のジャイアンだね。これどうやったらこれデータ取れたのか、ホリエモンもよくわからないけど、でも結局好きなものを食べてる時が一番幸せだよね。ぜひ飲み屋でこのネタ使ってね。次回も雑学お楽しみに。ホリエモンでした。
ムラテックを知ってますか？人を助けるからくり機械がパートナー。安心と誇りを持って働いて行ける会社です。なくてはならないまだないものを作り出し、未来を描くムラテック。
United News。Bego and Me。
Bego and Me。
時刻は1時になりました。ベゴ&ビー、引き続き堀江美穂がナビゲートしていきます。今日も井戸山にあるスタジオから公開生放送でお届けしております。後半戦のベゴ&ビーもぜひお付き合いください。なんか家族連れがちょっと多くなってきたかなね。ちっちゃい子たちも楽しそうに井戸山歩いてます。アイス食べたりお団子食べたりね、可愛いですね。さっき、なんだろう、 こう団体旅行で必ずはめるバッジみたいなのあるじゃない。わかりますか、その旅行会社とか の, あのみんな同じやつね、添乗員さんがちゃんとわかるようにあのバッジをずっと見せてくるお姉様がいてちょっとお話できなかったからなんだけど、多分どっかから来たとか旅行で私インディアマに来たのよっていうアピールだったと思うんですけどね。そうやってあのみんなでこう団体で仲間で来てらっしゃる方も多いのかな。まだまだ日差しがある感じなのでそれほど寒さはないのかなと思いますけども、皆さんどこでベバンドミー聞いていただいてるんでしょうか。またそんなメッセージもくださいね。今日のテーマは外食の思い出となっております。ここでもちょっと紹介できますか、メッセージフォームからもいただいております。まーさんからいただきました。おととい娘とマックデートしてきました。いいね、まだ一緒に行ってくれる、習い事があったので。あれは娘が3歳の頃、とあるマックのドライブスルーに入ってポテト L1 つくださいと言ったら、今は朝マックの時間なのでポテトは販売しておりませんと言われました。娘が絶対ポテト食べたいというので、あ、何時からオーダーできますかと聞いたら、あ、ただいま10時になりましたのでオーダー可能です。1分2分しか経ってないのにねっていうお話らしいです。その辺なんだろう、システム上なんかボタンが押せないとかもしかするとあるんですかね。ゆず聞かせてくれたらって思っちゃうんですけど、あれ無性に食べたくなるんですよね。マックのポテトが今食べたい、あるありますね外食。そしてこちらは神奈川県の高木さん、外食の思い出といえば数年前に義理のお父さんに串揚げ屋さんに連れて行ってもらったことがありました。あ、串ですよ、さっきホリエも言ってましたよね。え、幸せな人は焼き鳥頼む、仲間思いの人はレモンサワー、何データを持とうかわからないですけど、その串揚げ屋さんは50種類ぐらい串メニューがあったんですが、特に注文しなくてもメニューの先端の串から順番に運ばれてくるスタイル、え、勝手に50種類、私はただ誘われるがままについて行っただけなので細かいことは把握していなく、事前にコースを予約しているから勝手に出てきているものだと思っていました。もうそうよね、一緒に行ってパッ何にも言ってないのに出てきたら、あ、もうコースなのかなって思いますよね。ただそのうちお母さんが、義理のお母さんがストップをかけ、妻そして義理のお父さんと全種類出てくる前に次々とギブアップ。確かにお腹はパンパンだったけど途中でギブアップなんてもったいない、何としても完食しなくてはと思って食べまくりました。残り5種類のところで知らされる衝撃の事実、どうやらストップをかけない限り、これらの串たちは永遠に運ばれてくるらしい、しかも1本いくらで代金もしっかり加算。それ早く教えてよと思った頃にはもう手遅れ、最終的には残り3種類というところまで追い詰めていました。知らないって怖いですね。いつもは優しいお父さんですが、この時ばかりは想定外の支払額に渋い顔をしていました。とこれはお父さんが悪いですよね。このシステムやっぱ先に言ってくれないと、え、何これね、もうコースで決まったやつが出てくるのかな。でも50本食べれます？ちょっともね、その1本を分けるのかどうか分かんないですけど、分けたら食べれるか。でも串あんまり分けたくないよね。あのやっぱ一人でこうなんだろう、加えていいと引くスタイルがやっぱり醍醐味だと思うので、よくね、テレビなんかでこんな女どうだみたいな、こう串が来たら全部串から外してどうぞみたいな、鍋分ける女子みたいなね、あれあんまりね、うん、いや私一本食べるっていうね、うん、これでもなんだろう、23番目ぐらいのやつがすごく好きで、それ以外は、それまではっていう時ってどうしたらいいんでしょうね。ねえ、ほら23番を5本食べたい時あるじゃない。わかんないけど、そうなるともう一周しないといけないのか、どういうルールのお店かわかんないですけど、まあまあまあ、おごりだったからいいんじゃないですか。ねえ、おごりだったから。 それはもうお父さんが悪かったということで、うまくまとまると思いますね。素敵な思い出ありがとうございます。さあ、こんな感じで皆さんの外食の思い出、いつもこの店行ってます、ちっちゃい頃よくここに行きました、これを食べるにはいつも沖縄のこの店に行きますとか、これのために北海道に行きますとか、もしくはいや外食でこんなことやらかしました、嫌な思い出があるんですなどなど、嬉しい思い出、悲しい思い出、何でも OK です。外食にまつわる思い出送ってください。番組へのメッセージはカタカナでハッシュタグベーグルミーをつけて、番組公式 X か番組ホームページのメッセージフォームからもお待ちしています。
United News Bego and Me
Bego and Me。
ベゴ&ミー、時刻は1時7分に今ちょうどなりました。ここからはクッキングミーのコーナーです。皆さんもお昼は食べましたか？1時って普段私微妙な時間ですね。一人でいるときはなんかテンポを逃すとだいたい1時2時ぐらいに、あ、そういえばお腹空いたなって思って食べることが多いんですが、食べながらだいたい、あ、夕飯何にしようかなと思うのがこんな時間です。そんなグルミーの皆さんにのお助けになる、はい、そんなコーナーでございます。ぜひ試してみてください。今日紹介する食材は11月の旬食材、ブロッコリーです。お野菜ね、あの全般高いねっていう話をねちょっとちらっとしましたけれども、なんかここからはブロッコリーフィーバーが来てるんですってブロッコリーフィーバーが、ただすごい、あ、その農家さんがねそれ出してたんですけど、フィーバー来ますって。ただやっぱ市場価格を調整するためにそれを破棄したりだとか値段を整えたりとかがあるみたいなので、皆さんの手元にどれぐらいのお値段で届くかわからないですけど、農家さん的には今フィーバーしてるっていう私はメッセージをこの間読みましたけど、はい、そんなブロッコリーです。寒い時期にね、この時期に収穫されるブロッコリー、甘みがあるのが特徴で、ビタミン C やベータカロテンが豊富。この2つの栄養素は抗酸化作用、あ、素敵な言葉、抗酸化作用があると言われ、免疫力も、アップにつながるので風邪をひきやすい冬にはもってこいの食材、それがブロッコリーでございます。ただこう大きくてね、例えば一人暮らしだとあの大きいの全部ってなかなか難しいんですが、今日は簡単にそしていっぱい食べられる無限ブロッコリーをご紹介したいと思います。もう無限シリーズはブロッコリーだろうがキュウリだろうが大体これでいけるっていうこのベーゴ&ミースタッフお得意の無限シリーズです。材料です。ブロッコリー、そして塩昆布出ました、もしくは海苔でも可能ということです。調味料はマヨネーズ、ごま、すりごま、めんつゆ。もうごま、すりごまなくてもいいです。もうごま、どんなごまでも大丈夫です。マヨネーズ、めんつゆ、ごま用意してください。ブロッコリーは食べやすい大きさに切って耐熱容器に入れます。ラップをしたら600ワットのレンジで2分加熱します。加熱が完了したら調味料と塩昆布、なければ海苔を入れて混ぜたら完成と。ああ、もういつも簡単。レンジでチンでできちゃう。そんな一品でございますね。これもう本当に加熱時間はちょっと調整していただいて、自分の好きな柔らかめなのか固めなのかね、チンすることで野菜のビタミン C も溶け出ていかないので、茹でるよりはレンチンの方がいいと、栄養素残りやすいと言われてるんで、ぜひこの方法でやってみてください。早速フィーバー、皆さんの近くでねブロッコリーがフィーバーしてるかどうか分かりませんが、もしフィーバーしてたら、買ってみてぜひ試してみてください。以上クッキング&ミーの時間でした。
United NewsBego and me.
Bego and me.
堀江美穂がナビゲートしております。Bego and me. ここからは The Spotlight。このコーナーでは皆さんが知っているようで知らない人、物、事柄の内容を照らし、その素晴らしさを伝えるコーナーです。今日ご紹介するのはこちら。1974年。 5月31日。彼は広島県に生まれる。小学3年生の時、クラスの友人がイケメンでもないのに、お笑いだけで女子にモテていたことがきっかけで、お笑いの道を志すようになる。18歳になると、公開弟子審査会というテレビの企画で、オール巨人師匠へ弟子入りすることとなる。しかし、弟子になった後、兄弟子と些細なことで喧嘩に発展、相手に怪我を負わせてしまう。それにより、師匠からは謹慎を言い渡されたのだが、彼は無断で師匠の元を離れ、同級生と共にコンビを結成し上京する。その後、とあるテレビ番組に呼ばれ、香港からイギリスまでヒッチハイクするという企画がスタート。最初はどうせテレビの企画だからリタイアもできると考えていたのだが、それも許してもらえず、半年かけてヒッチハイクの旅を行った。海外での企画であるため、放送されている日本でどんな評判があるのかわからず、本人たちも企画中は不安ばかりだったが、いざ日本に帰ると、そこにはテレビを見て感動したファンたちがたくさんいた。こうしてコンビと一躍有名となり、多くのテレビ番組に呼ばれることになる。しかしブームは長く続かず、彼らの人気はおよそ1年半で終わった。仕事が激減し、そこから7、8年。地元広島のローカル局への出演以外は仕事がなくなる。この間、先輩芸人たちのおかげで何とか生活できていたが、コンビは解散となった。そんなある日、お世話になっていた先輩芸人がやっている全国区の番組に呼ばれた。彼はここで一念発起し、体を張る芸を率先して行う。幼少期、女子からモテたいという一心で始めた芸人の道だったが、女性ファン層を諦め、同じ世代の男性が純粋に笑ってくれるような笑いに自分のスタイルを変えていく。これが功を奏し、その後も順調にテレビ番組に呼ばれ、毒舌キャラやタレントにあだ名をつけるなど、自分の強みを生かした笑いをリスナーに届け、彼は人気を得ることとなる。2011年には1年間のテレビ番組出演本数が499本を記録、1位となる。ブームと挫折、どん底を味わいながらも、彼は諦めずに自身が選んだ道を歩き続けた。そして今年、紅白歌合戦の総合司会としてそのステージに立つことになる。彼はこんな言葉を残している。希望も夢も欲も持たなきゃ楽ですよ。自分の限界が見えてくるから。その中で羞恥心とかプライドを捨てられると、人生って案外ちょろいことが多いんじゃないですかね。今回ご紹介したのは有吉弘行さんでした。もう本当に今の活躍と、その猿岩石の頃を知らないっていう人もね、多いと思うので、いやでもやっぱりね、いい人っていうのは残っていくんですよね。今年紅白歌合戦の総合司会ということで、こちらも楽しみにしていてください。猿岩石、白い雲のようにでした。
子供と出かけるとき、チャイルドシートに乗せようとすると泣かない？
わかるよ。ギャン泣きされたりするんだよね。でもうちは最近車変えて、子供の目線から外の景色が見えるようになったら、あんまり泣かなくなったかな。
本当？どこで買ったの？
犬山の森戸商会っていうところ、行ってみたら。
United News Devil and Me。
時刻は1時22分です。堀江美穂がナビゲートしています、ベグ&ミー。今日も犬山にあります、城下町にあるスタジオから公開生放送でお届けしています。今日のテーマは外食の思い出ということで、皆さんがよく行く食べに行くところとか、小さい頃の外食の思い出、いやこんなことやっちまった、 あんまりでも皆さんやっちまった届いてないからないですね。なんかやっちまった外食でやっちまったあります？それこそ本当にお金払おうと思ったらお金がなくって現金がなくってすいませんもうカバン置いてきますんでちょっと銀行行っていいですかって言って許してもらってお金を下ろしに行ったのが2回ほど人生であるっていう栄の町で2回ほど、1回は会社員時代で1回はナビゲーターになってからやりましたね、はい、でも結構意外となんかああ分かりましたいいですよと、まあ、カバンも全部置いてきますなんて言ったからかもしれないけど警察を呼ばれたことはなくってね、いいですよじゃあ待ってるんでって言ってくださったなと思いますね。ダメですよ、わざとはダメですよ皆さん。でもなかなか最近現金をしっかり持ってるっていうことがちょっと少なくなってきたかなと思うので、あいいやカードがあるし電子マネーでいけるからいいやなんて思ってると本当にあごめんなさいうち現金だけなんでっていうお店も時々あるのでね、結構それがそのお店側もごめんなさいの気持ちに最近なってきたじゃない。やっぱ電子マネーとかカードが使えるのがちょっと当たり前というか多くなってきたから、店側もあじゃあ行ってください行ってくださいその曲がったところにコンビニあるんでみたいなねそういうことも多いのかななんてちょっと想像してしまったんですけど、まあ失敗といえばそういうのが堀江はありますね。桃虎ちゃんが数年前まだ元気だった父と母を連れて近所の三上へ行った時、セットを注文した父がセットのうどんはあったかいのと冷たいのどちらになさいますか。三上はねうどんのあったかい冷たいあとそばにも変更できますから、ざるだったりとかねいろいろできるんでこれ最初決めとかないといけないんですよね、はい、行ったら店員さんに抜くたいのと答えたため、店員さんがキョトンと固まっていたのを覚えていますと。ふーちゃん抜くたいの分かる？分かんない？抜くたいのって言われて嘘でしょ。これ何弁？え？方言なのかな。抜くたいのだよ抜くいのゆぬるいの、抜くたい、ま、使わないけど分かる分かる、抜くたい抜くたいのって言われたら、ま、通じますよ私は。はい、この件ねあります。抜くたいのやばいのとか、柔らかいね、柔らかいやばいのね。はい、プリリンさんから、外食の思い出、息子はかなり偏食で外食といえば回転寿司のみでした。しかし19日に22歳の誕生日を迎え、焼肉とお寿司の食べ放題へ。喜んだのは良かったんですが、若さゆえに加減を知らず食べ過ぎ、帰り気分が悪くなりました。苦い思い出になりましたいいんですよこういうのも、後から楽しかった笑える思い出に変わっていくんでね。そうか、でも両方食べるのっていいですよね。焼肉もあってお寿司もあって、まあ、なんだろう、プラスフルーツというかデザートもねあったりするじゃない、こういうお店って最高ですよね。プラスここに天ぷらとかもついてくるところもあったりとか、もう何食べてんだか分かんなくなっちゃうけど、あれがいいよね。私も食べ放題大好きなので、まあ、ホテルのビュッフェもはじめいろんな種類がやっぱり食べたいんですよ。なんかお店行っても人のが食べたくなるんですよ家族のが。だから大体私の主人は私が食べたいの2つ頼んでいいよって言って、私が2つ好きなものを食べたいのを食べてっていうで半分こして食べるっていうのが多いんですけど、大体子供のもねちょっとそれ食べさせて、ね、隣のテーブルの人のも食べたくなっちゃうあれなんだろうってね。だからそういう性格なので、このビュッフェ式というか食べ放題、まあ私は大好き。 ですね。でも食べ過ぎちゃうのはわかる。でもいいね、息子さんの22歳の誕生日でね、一緒に家族でお祝いして食べに行くなんて最高、最高の思い出ですよね。そしてツイッターのつぶやき始まりがまた始まってゆくさんからは、外食とんかつ屋さんです。普段そこまで食べないのにキャベツ、ご飯、お味噌汁がおかわり自由の店がよくあるので、とんかつを一切れも食べないでキャベツとご飯おかわりしますこれめちゃくちゃ分かって、私も本当ね、お味噌汁、ご飯、キャベツで終わるの、ご飯が。もうとんかつ持って帰りたいぐらいでそれこそちょっとお惣菜も無料でっていうところもあったりするから、もうそっちだけでよくって、あのブロンコミニも私大好きで行くんですけど、ブロンコミニもそういうお惣菜、しかもそういうのが、なんだろう、お肉はちょっと後で来るじゃない、オーダーしてじゃあ食べ放題お皿置いときますって言って、サラダバーとお惣菜とか、それで本当お腹いっぱいになっちゃうんですよね。このいや肉持って帰ってもいいですかって思っちゃうんですけど、さすがにそれはちょっとねあれなんで、一生懸命それも食べて、さらに追いお惣菜をねしに行くっていう、大好き大好き。とんかつ屋さんもめちゃくちゃ気持ちわかる。お味噌汁、キャベツ、ご飯このループだけで、この3連ループだけでね、ご飯終わるってすごくわかりますよね。とんかつも食べてください。串料理来ましたね。ヴィンセントさんから、去年のちょうど今頃、彼女の誕生日に串屋物語なる自分で揚げたて串料理が食べれる、そんな食べ放題のお店に行きました。2人とも食いしん坊なので、お腹が弾けるほど食べて、お会計してからしばらくの間全く動けませんでした。以来食べ放題店行かなくなりました。本当それがいいじゃない、食べ放題は、それが醍醐味よ。もう食えねえ、もう無理って言って、であと10分ですって言われた途端に、じゃあっつって最後ラストスパート行くかっていう、お席あと10分ですって言われてからのラストスパートが楽しいのよ。あ、最初の30分で大体、あーもう食えねえ、もう無理、もう無理って言って、しばらくちょっと喋ってからのラスト10分が楽しいなと私はいつももう食べれないよねって言って、しばらく経ったらまた行きたくなるっていう、あのなんかこう中毒性みたいなのもね好き私行ったことないです、このまだ自分であの作れるお店ありますよね。自分でね、あの串好きなの持ってきて、その目の前で自分でパン粉とかつけるのかな、で油があってね、行きたいこれね。え、まあ、油もんなんで確かに食べ放題調子に乗ると後からっていうのはあるけど、まあ、それもひっくるめて、で自分で作る、自分で揚げるっていうのもね、ひっくるめて楽しいですよね。今度行ってみようね。そして店の者さんからは、行きつけの回らないお寿司屋さんは若大将がいつものでと逆に尋ねてくれます。通い始めの頃、何度か通ううちに仲良くなり、お揃いのサイクルジャージもいただきました。あー、いい。このお店の人が覚えてて、なんか 2,3 回行った時の私、こっち側のなんだろう、慣れ慣れしさをどこまで出していいのかそれはね、迷う時がある、すごく。なんか、あ、こんにちは、いつも来てますよね私のテンションで行ってもいいのか、それともなんだろう、初めましての顔なのかね、店主さんが覚えててくる、そのえどうもまた来ちゃったような顔で来た時に、店主さんがいらっしゃいませっていう、なんかこう初めましてぐらいのテンションで来たら恥ずかしいなとか、それはねやっぱりお店の人に頑張ってほしい、うん、なんかもう2回くらい来たらちょっと覚えてほしいね。で、あ、前回もこの間もありがとうございますなんて言ってもらえたら嬉しいなと思ったりするので、お店の方頑張ってほしいそしたらね、一気に好きになるよねお店ね。今日のテーマは外食の思い出、あなたがよくお店行くお店だとか、小さい頃こんなお店家族と行ってました、今これを食べにどこどこまで行きますなどなど、家では食べないけど 外食で必ずこれ食べます、そういった外食の思い出ぜひ送ってください。カタカナで、ベーグルミーハッシュタグベーグルミーをつけて番組公式 X もしくは番組ホームページのメッセージフォームからお待ちしています。
United News ベゴ
ー
&Me。
1時40分です。堀江美穂がナビゲートしています。ベゴ&ミー、今日は皆さんに外食の思い出を聞いております。好きだったあの店、今でもよく通っている常連になっているあの店、思い出、こんなことありました、恥ずかしかった、大変だった、などなど、何でも OK でございますよ。ポンスケワオさんから、実家に行った時に父がお食べに行くかというので出かける準備をしていると、プシュッと缶ビールを開け始めました。 あれ食べに行くんでしょと聞くと、こっちの方が安いというので絶句しました。言うだけ言っといてね、もう飲み始めちゃうっていうね。でも一杯飲んでから行く人も結構いたりするからね、あの運転手がちゃんといるんであれば、じゃあ一杯飲んでからじゃあ行こうよっていうのもありかもしれないですね。としちゃん、モーニング行きつけの中尾さん、あ、中尾ってあのうどんとか親子丼の中尾さんに行くんですが、店員さんに顔を覚えられてて、目玉焼き朝食を食券で買うんですが、黄身の硬さ、少し固めが好きで覚えていてくれるらしく、黙っていても固めに焼いてくれて、焼かれた目玉焼きが運ばれてきますと。素晴らしいですねこれね、まあ、常にじゃあ、まあ、そういうチェーン店だから、まあ、なんだろう、こうその時間に必ずシフトに入っている方がいらっしゃって、としちゃんさんを覚えてて、なんかこういう好みをね、やっぱり常連だったら覚えててほしい。なんか飲み物は氷この人いらないとか、バターは多めとか、まあ、モーニングのカフェとかだったらありそうですね。そういう会話ちょっと聞いたことあります。なんかおはようみたいな、いつもなんか元気ですねとか、でパンいつものあれですよねみたいな、小倉は半分しか塗らないとかさ、あーこれは嬉しいですね。あうんの呼吸よ、まあ、1回2回はね言ったかもしれないけど、それ以降はもう常にそれみたいな。でもね、私はねそれができないんです。今日はトロがいいけど明日は固めがいいから毎回聞いてほしい。だからいつものあれができなくて、それちょっと残念ですね。ミポリンさんから、子供の頃父親がパチンコで勝った時に食堂に連れて行ってくれました。こういう思い出の方もね、いや今日は、あ、何も言わないけどそこに行くってことは、あ、今日パパ勝ったんだみたいな、いいことあったんだとかね、そういうなんか連鎖でね覚えてるっていう思い出もあるかもしれませんね。お子様ランチがとっても美味しかったです。これはなんか素敵な思い出ですね、お父さんとね。うん、素晴らしいですね。そしてこちらメッセージの方からいただいたのをご紹介しようかな。と、子どもの頃時々うなぎ屋さんに連れて行ってもらいましたが、うなぎより楽しみだったのがアイスクリームケースにあったレディーボーで、こんなに美味しいアイスクリームがあったのかと思いながら食べて幸せいっぱいでした。今はうなぎの方がなかなか食べられないので嬉しいですけれど、あの頃はうなぎよりレディーボーで目当ての私でした、と。こういうのもあるね。このお店の私で言うコーンスープでしょ。洋食屋さん連れてってもらったけど、そこのコーンスープがすごく好きだったとか、そのお店のおじさんが最後にくれる飴が目当てだったとかね。外食ってなんかその食べたものだけじゃなくって、なんかそこの付随してくるものの思い出って確かにありますよね。わざわざ行くみたいなところは我が家はあまり思い出はないんですけど、今日もちょっとなかったですね。なんかもう味噌ラーメン食べるときは必ず北海道行きますよみたいな、そういうなんか洒落たなんかデートとかそういうのをちょっと期待したことがある。 なんか美味しいさ味噌ラーメンの店見つけたんだけど行くとか言われて、あ行くって言ったら急に飛行場連れてかれるみたいなないないみんな、ね、ドラマだけあれあれドラマだけなのえな、な、なにここ飛行機えって言ったら北海道行くから今からみたいな、ないそういうのないですかそういうの憧れたんですけど一回もなかった。あそういうの やってもらいたいなと、ね、そういう外食の思い出もあったらいいなと思いましたけど、ちょっと今のところ堀江はないですね。皆さんの思い出ありがとうございます。まだまだ滑り込みメッセージも送ってください、ハッシュタグルハッシュタグルだってハッシュタグベーグルビーでお待ちしています。
United News Bagel and Me
Bagel and Me。
堀江美穂がナビゲートしていますベゴ&ミー、犬山にありますスタジオから公開生放送でお届けしております。この時間はミッサンチのコーナーです。お出かけ情報をお届けするんですが、皆さんもう今週21日から始まっているという噂の愛知県民の日ウィークご存知ですか。愛知県民の日です。そうなんです。お休みを取ってね、まあ親は大人は有給を取って、まあちょっとお休みを分散して家族の時間を大事にしようなんつ、そんなところがスタートなんですが、うちの、まあ、名古屋市はうちのこの学校は24の、まあ、カレンダーで言うと平日のね金曜日が学校がお休みになる。で、23が祝日なので、23、24、25、26と。カレンダー通りに行けば、4連休に、なるという感じなんですけど、大体みんなそこお休みだから、分散するって結局みんな一緒じゃんってちょっとね、心の声が漏れちゃうんですけど、まあもう、他には、週明けの方にね、月曜日の方にお休みを取って、長く連休を作ったりっていう方もいらっしゃるようで、愛知県民の日というのが11月27日月曜日です、はい。まあ、そこを前後に休んでいろんな家族との思い出作ろうねなんていう日らしいんですが、まあ、それに合わせていろんな場所でイベントだったり無料だったり割引があったりっていうのがあるんですよ。例えば名古屋鉄道、はい、名鉄で言いますと丸乗りワンデイフリー切符というのがあるということです。これ通常1600円するんです。名鉄乗り放題、子供だけです、ごめんなさい、子供だけなんですけど1600円で普段は、まあ、乗り放題と、なんか名鉄で通ってる、まあ、セントレアに行こうとか岐阜の方行こうとかで豊橋行こうとかってできるあの切符が100円なんですって。ねえ、めちゃくちゃ良くない？これ大人は違いますよ、子供だけ私も100円でと思ったら子供だけらしいです。だから付き添いの大人は払わなくちゃいけないんですけど、大人はフリー切符は3200円、だけど通常1600円の子供の切符は100円になると。めちゃくちゃいい。もう小学校6年生とかだったら子どもたちだけでねちょっと遠出で遊びに行くこともできるんじゃないかなと思ったりするんですが、まあ、そういうものだったりだとか、あと電車旅宿泊プランで旅行代金より高校生まで1人当たり2000円割引しますとか、日帰りプランだったら1000円割引しますだとかね、この愛知県の期間中の平日です。これ平日に限るんですけど、なので21、今日からです、21、22、24、27の4日間、まあ、カレンダー的な平日ね、の時にしか使えないんですけど、100円で子供は乗り放題、しかもそれを購入した特典として南知多ビーチランドとか南知多おもちゃ王国、日本モンキーパーク、あとはリトルワールド明治村に無料で入れると。100円で名鉄乗ってモンキーパーク来て、でモンキーパークも無料で入れて、犬山来るならもう今しかないんじゃないかなと 思っております。もうそれで使ってきたっていうね、もしかしたら今日いらっしゃるのかな、持ってるよっていうね子供いたらぜひ教えてほしいななんて思ったりするんですが、あの特設サイトもあって、愛知県民の日なんか無料とかね入れたりして検索するといろいろと出てきます。例えば長久手にある児童総合センターでは入場料が無料になったりだとか、あと愛地球博記念公園のアイススケートとかサイクリングなんかもできるんですが、それも使用料が無料ということで、あのバスツアーなんかも計画されているみたいなんですが、いろんな場所のね、結構そういうバスツアーはねもう売り切れが多かった。さすがにもう今週のことなんでね、私も見つけるのちょっと遅かったなと思ったんですけど、こういうあの場所なんかは、無料だったり割引だったり、清洲城は天守閣の入場料が無料になったりなんていうのもあったり、本当お出かけするきっかけになるあの特典がいっぱいあるので、ちょっと愛知県民の日特典とか割引とか無料、そんな言葉で、検索してもらうと本当にたくさん、場所で検索もできるし、テーマで検索もできたりするので、あ、こっち方面行きたいなとかこういうことしたいなっていうことで、見ていただくといろいろと出てくるんで、なかなかねお出かけなんかのきっかけ、ここ今行きたいけどそこまで入場料かかるなら行かなくてもいいかなみたいなところも、あ、無料ならちょっとっていうね、そういうものも意外とどことは言いません、どことは言わないけどまあお金払ってまではな、まあでも無料なの、じゃあちょっとっていうどことは言いませんよっていうところもあったりするので、この機会にねぜひぜひ、足を運んでみるのもいいかなと思うので覗いてみてください。いろいろとあのミスサンチね、お出かけ情報をお届けしてますが、今週は、まあ、今回は愛知県民の日ウィークということで、こんな情報をお伝えしてみました。愛知県民の日特典無料割引なんかで調べると出てくると思います。ぜひ家族そしてお友達みんなで遊びに行ってください。1時54分です。あっという間にエンディングとなりました。今日も2時間お付き合いありがとうございました。皆さんの外食のね思い出いろいろ聞いてて、あとこうなんか失敗談ね、あの私みたいにお金忘れましたみたいな方いるかなと思ったんですけど、皆さんお行儀よくね外食されててよかったです。でもなんか一人一人いろんなこう、あの時この人と食べたとかこんなことあったということでね、楽しかったです。本当ありがとうございました。来週じゃない、次回はですね来週のサザエさんじゃない、次回の堀江さんはですね12月になります。早いですね、12月の5日、またまたぐっと冷えた犬山から再び公開生放送でお届けしていきますので、お時間合う方はぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております。年末になるとやっぱり外食のね、タイミングが増えていくなと思うんですけど、なんかこう、あ、ご飯働くお母さんだとできないな、今日ね用意できないわってなった時に作ってほしいけど、だいたいじゃあ食べに行こうかみたいにね、なんていうのが、もう子供たちがなんとかご飯を作って、用意してくれて帰ったらもう作っといたよってねならないですか自分の願望そういうことがねあったらいいなと思うので、もしパートナーの方とかお子さんとか聞いてて、あ、今日ママちょっと遅そうだからなんか用意してあげようという方がいたら、外食もいいけどお家でねゆっくりご飯もいいんじゃないかなと思っております。寒くなってくるんで本当に暖かくして、ね、インフルエンザとかもね流行ってるって聞くんで、暖かくしてまた元気に皆さんとお耳にかかれたら嬉しいなと思っております。次回12月5日同じくお昼12時から生放送になりますんで、時間合わせてまた番組参加してください。ということでお相手は堀江美穂でした。また12月に、バイバイ。